だ、何をするだ、許さんってことで。
ああ、なんか、
うん。
音が鳴った。いや、音が鳴ったじゃなくて、なんか、変な感じだよね。なんか、ゾワッとするよね。ゾワッ、ドクドクってよね。
何が？どれが？
ん？
俺がってこと？
その発言によってみんながさ、多分聞いてるみんながゾワゾワってしたと思う。
そんなことない
。わーっと。
わーっとされたところで俺はどうしたらいいのかわかんないけど。ねえ。
だからカカロットって言えないからだよ。
だからカカロットじゃないんだってこれ。
いいんだよ、アドリブでカカロット入れとけばドラゴンボールなんだから。
だから、これ、ググってみたらジョジョのセリフだったからね。
で、これは誰から来た？
まあ、そんなこんなでですね。
うん、
今回、炭焼きに言わせたい一言ということで、何をするだ、許さん。ってことで、ラジオネーム、ひろまささんから、いただいております。
ありがとうございます。
はい。まあ、例のごとく、ギリギリに収録前、ギリギリのツイッター告知で、ひろまささんが、
うん。
ね。まあ、大体なんとなく、このくれる人って大体決まってきた感がある、
ね。まあ確かにね。もっといろんな人からもらわないといけないんだけどね。野田総理とかさ。
野田総理からこれ。そんなことする場合じゃねえよ、野田総理。
あ、そう。
何一言、しかもヘビーリスナーなの。言わせたい一言。
まあ、野田総理から言わせたい一言来たらちょっと、面白いよね。
なんて言わせるの土壌。
あれ、消費税アップとかじゃない
消費税アップ。はい、ということで、今回の一言は、つって。
うん。消費税アップ賛成みたいなさ、そういうやつじゃない。
もう、わけわかんない。何ラジオになっていくの？政治ラジオ？何なの？
もともと社会派でしょ？これ、このラジオ。
もともとってなんだよ。
すごい社会派って聞いたけど。
そんな手で始めたことが今まで一度もないと思うんですけど。
そうなの？なんかもう、ドラマで言ったら白い巨塔みたいな。
そこまで
社会派でしょ。
ものすごい深いテーマをね。
そうだね。
社会派。社会派って聞いてるんだけどって作ってんの、油さんと俺だから。聞いてるもない。
いやいや、スタッフがいっぱいいるからさ。
いねえ。
今、ガラス越しにいるスティーブが言ってるからさ。
どういう環境何その、多国籍派
ラジオ。プロデューサーのスティーブ。
スティーブ。スティーブね。うん。ガラス越しに？
ガラス越しに今立ったよ。
怒られるかな
こっち来ちゃうからさ。ダメだ、早く進めないと。
じゃあ、スティーブ怒ってて、さっさと進めたいと思います。ということで、今回も始めていきましょう。はい、というわけでですね、明日からの初刊ですよ。はですね、明日から休校ですの、炭焼きと小林アブラーの2人によるトークテーマラジオとなっておりますということで、はい、はい、皆さんこんばんは、明日から休校ですの炭焼きです。
はい、小林アブラーです。
はい、というか、まあスティーブもちょっと書いて
何でスティーブ書いて
完全に自分で投げてもう乱暴なラジオですね。はい、変わらずね。
そうかな。
ね、リスナーを置いておく前に相方も置いていくかいい話です。
それぐらいがいいんだ。
まあそんなこんなでですね、ラジオネーム、ひろまささんから、いただいておりますんで、まあそんなに、まあただ、お便りで、ね、まあそんなに書いてないですけど、まあ、爪焼きさん、油さん、こんばんはっていうことです。
こんばんは。
前回は失礼しました。
なんだっけ、あれか。ナノベのやつだね。
そうだね。まあちょっと、言えなかったですから。で、今回の炭焼きさんに言わせたい一言は、何をするだ許さんですってことで。
うん。
グーって見たら、まあ、ジョジョネ、第1部。
うん。ジョジョって、うん、あんま知らないんだよね。一応読んだ。
俺全く知らないね。
そうなんだ。
結構その、要はその4、まあ、一部は多分読んだんだと思うんだけど、
うん。
要は一部をざっと読んでさ、要はそれを読んで、その、うんネタで言われて思い出すかって言われて思い出さないレベルには浅く読んでる。
そうなんだ。
うん。
どうしよう全然わかんない。学生服着てる人は2部だっけ？3部だっけ？ 2部だか 3部かな、分からん、2部
?3部
全く分かんない。こんなこと言うと炎上しちゃうから言わないけどさ。
そんな炎上しないよ。
俺なんで知らねえんだよって言われるかもしれないじゃん。
まあ、なんで知らねえんだよってコメントはあってもいいけどさ。
お前、ジョジョの商品作ってるくせになんで、知らねえんだよって言われるかもしれないじ
ゃん。なんで会社内部の人が聞いてんだよ、普段さんね。身内ってそこの身内別に、あれしょ、別にその、会社で流してるわけじゃないでしょ、別に。
まあね。
朝礼の時に流してるの毎朝。
何が
チョコラッシュ
を。ああ、なるほど。まあ、それもあるかもしれない。
それもあるかもしれない。流してねえでしょ。まあ、そんなことなんですね。お聞きの通り、無責任かつですね、適当に話していくので、よかったら最後までお付き合いください。ということで、アシスタントの翔太です。よろしく。はい、というわけでですね、今回も一つのテーマについて二人で話していくわけですが、
お
今回も、トークテーマの方いただいております。
お、ありがとうございます。
連続ですね、最近ね。というわけで、ラジオネームひろまささんからのトークテーマをいただいておりますということで、今回のトークテーマについて話しましょうか。
お菓子、駄菓子、全般。
ひろまささんからいただいたのトークテーマは、お菓子、駄菓子全般で聞いてみたいですと。いただきましょう。
ってね、
いいけどさ、うん。その、
うん。
ね、打ち合わせで言ったことをそのまま惜しげもなく使うところに逆に男気を感じる今日この。
だって家って言うからさ。
家なくてさ、なんでそれ本編で言わねえんだよとは言ったけど、また繰り返せとは一言も言ってないけど。
まあ、それはどうでもいいんだよ。どうでもいいんだよ。やかましい。
やかましいってなって。そんな回数ある？ラジオとか以前に人の会話のキャッチボールとそんなことある？
あるでしょ。あるでしょ。
ねえ、やかましいって言われたら、やかましいって言われてからこれから20分喋らなきゃいけないからね、僕はね。
聞き伝えるんだよ。お菓子だよ、お菓子、駄菓子全般だよ。
まあ全般
好きなお菓子は何？
好きなお菓子は何？てかお菓子っていうか、まあ好きなお菓子を飲む前に食べますか？
食べるでしょ、それは。お菓子なんて、だっておせんべいですらお菓子でしょ。
意味が全く分かんない。
いやだからどっかに、例えばどっかの家に行ったら絶対おせんべいとか出されるじゃん。
ああ、まあそうだね。
まあ絶対駄菓子は出すじゃん。
まあね。
それもお菓子じゃんって話。
ああ
、食べるでしょ。
まあサラリーマンとしてさ、
うん、
要はよその会社に営業に行った時に、まあ、うん、お茶と茶菓子が出たら、それは何、社会人のマナーとしてどうするの？それは全部食べないといけないっていうルールなの？
全部食べないでしょ。全部食べるってのはおかしいでしょ。
がっつりその、なんつその、お菓子流券に入っているその菓子を全部食うわけ。
食べても、1個くらいだよね。1個か2個だよね。
手つけないのも悪いの？
いや、別に手つけな、大体は手つけないと思うけど。で、慣れてきて、で、なんか、フレンドリーに話すようになったら、うんうん、話のついでになんか、菓子を食いながら喋るよね。
ああ、なるほどね。
うん。マジでこの菓子って。
最低な仕事先だな。そう、もう、私服できて。
私服できて。
油さんの特に私服の。そこの私服。そう、私服の26やそこらのやつが来てよ。出した菓子にマジだって。で、帰ってくるでしょ。そりゃね、そりゃもう嫌味の人じゃん。どこで住まない人、そんなもん。で、まあ、ていうか、まあ、そこでない、食べる機会があるわけ。
いや、まあ、それは機会じゃないけど、たまには買うでしょ。絶対、絶対買わないってことないでしょ。
俺、自分で買わないんですよね。
自分で買わない？どうすんの？どうしたの？
まあ、実家だからね。
ああ。
ていうか、そもそも一人暮らし4年間してた時も、そんなにお菓子って買わなかったな。
何買うのじゃ。
基本的に僕は大学4年間の時は基本的にアルコールを基本的に持っていたので、ね。
だってアルコールのつまみにだってお菓子があるでしょ。
箸じゃなくてつまみだね、完全に。その、要は、僕的にはその、なんつうの、おしんこ的なものとかね。
おしんこはお菓子だと言いたいわけね。
言いたくはない。それはつまみだ。だからそういう、好きなのは、ポテトチップスぐらいかな。
十分。お菓子、
十分ってお菓子なんだけど、で、その、で、そうなの、ポテトチップスの中で、じゃあ好きなお菓子。
うん。
なんかありますか？
好きなお菓子は、あれだよ。カルルス。カルルスだよ。
え？カルルス。
いや、一番好きなのはあれだな、ルマンドだな。
カルルスって何？そう。
カルルス知らないの？
知らない。
説明するのめんどくせえな、カルルスは。
説明するのめんどくせえっていうラジオある？
みんな知ってんだよ。みんな知ってんだよ、もうカルルス。炭酸せんべいだよ、多分ね。
カルルスね。
検索しなくていい。
カルルス温泉って書いてある。
うん、カルルスだから、カルルス温泉で作られるっていうか、まあ、温泉の蒸気みたいなので作るおせんべいなんだよ。
炭酸せんべい。
カルシウム、そう、炭酸せんべいなんだよ。炭酸カルシウムが入ってるんだっけ、わかんないけど。
要はその、なんていうの、その、
うん、
もう、説明めんどくせえな、これ。
ちゃっと。だから言ってんじゃん。説明しづらいって、それ。
要は、その、ちょっと甘い系の、薄い、
うん、
その、要は、あの、ごつごつしたおせんべいじゃなくて、その、薄焼き的なやつですよね。
そう。
言ってみればね。
そうです。あの、ソースせんべいに近い味はね。
ああ。
ソースをつけない。
大体、うん、この手のやつって別にカルルス以外にもなんかいろんなのあるでしょ。大概こんなものはあるでしょ。各都道府県に1枚ぐらいは。
そうかな。
群馬メーカーで多分おそらくこんなのいくらでもある。
わかんないけど、まあ一番好きなのはさっき言ったルマンドだよね。ルマンド。
ルマンドね。
ルマンドは神のお菓子だと。言ってるよね。
言って、初めて聞いたし、俺前油さんのツイッターでその、神のなんとかっていう、形容詞はどうなのかっていう、苦言を俺は見てるから。
これは神ってのはダメなの。神様しか食べちゃいけないお菓子ってことだよね。
じゃあ、ダメだよ。それがうめえのかどうかもわからない。
だから、その、禁断の果実的な。
そういうことだろ。がルマンドなの。そうか、ルマンド。
ルマン、だいたい好きなお菓子ベスト3はって言ったら、ルマンドと、まあ、ホワイトロリータ入れるかな。ホワイトロリータと、バームロールかな。
ああ、結構あれですね、その、ルマンドにしても、うん、まあ、ブルーじゃないですか。
うん、全部ブルーだよ。まあ、
だから、その、油さんは新潟勤務の時が何年か。
うん。
その時にね、ブルボン系のお菓子を食べてきた。
いや、別にちっちゃい頃からあったよ、その。
まあ、あっただろう。
小さい頃から好きだったんで、ルマンド。
新潟だからってブルボンのお菓子しか出されないことはないでしょ。
そんなことないでしょ。柿の種っぽく食わないでしょ、新潟も。
確かに。俺、基本的に柿の種はいっぱいある環境だけどね。基本的にね。近いからね、新潟。
柿の種もお菓子なんだね。
柿の種食べる？好き？
食べるよね。でも
買う？
買わないけどね、うん。
あったら食べるレベル。
あったらってうちにはね、一人暮らしだから絶対あることはないけどね。
ね、そうだね。
うん。買わなきゃないけど、うん、まあそうだね。たまに買うね。半年に一回ぐらい買うね。
だって適当なスナックのつみ的なイメージしかない。スナック的なところに乾き物と焼酎とカラオケがあるだけのみたいな、こういうお店のには絶対置いてあるよね。
柿のわさび味が好きだから。
あ、そうですね。
ん？
うん、美味しいですね、つった。わさび味が。
うん。それ、しか、こんなわさび味をたまに買うレベルかな？
たまに買うレベルなの？
うん。半年
に。さっきも、話に出たけど、要はその、油さんお酒を飲むじゃん。
うん、飲むよ。
で、ウイスキーを飲むじゃない。
飲むよ。
ってなると、菓子じゃない。チョコレートとかじゃない。
まあ、チョコレートが一番理想だけど、
うん。
チョコレートってないでしょ。まあ、だからバーとか行かなきゃないでしょ。
バーで飲んでるでしょ。バーで飲んではい
ない。バーでは飲んでないね。うん。バーボンは飲んでるけど、バーでは飲んでないね。
ほう。 その今の流れはそのあれですか、その収録前に今日面白いこと喋るかって言った人の一言ですか、それは。
ねえ、
例じゃないですよ。
そんなもんなんだけどさ、
そんなもん、うん、あの要はあのウイスキーとか飲むようになると、
うん、
チョコレート系のお菓子が改めてうまいなと思うのね。
うん、まあね、チョコレートが一番合うからね。
あ、ど忘れした、なんだっけ、
何、
アルフォート、アルフォート、
アルフォート、
うん、アルフォートとウイスキー、
うん、どうだろう、それは微妙だな。
なんで
クッキーが邪魔だね。クッキーが邪魔だね。あのさ、ウイスキー飲んだ後にチョコ食べるときの、あの、うん、溶ける感じ。
あ、なるほどね。
シュワーって感じがいいのに、固形物があるとちょっと、うん、なんか。
じゃウイスキーボンボン食ってないんじゃね。
ウイスキーボンボンは、それはそれで違うんだ。アルコールが、度数が極端に低いから、違うんだ、うん。
あ、そうだ。あの、油さんが、
うん、
と、まあ、東京で会うって言った場合、
うん、
まあ大体上野なんですけど、
うん、
そうでもねえか、まあまあ上野が多いんですけど、うん、
まあ、
で上野で絶対なんかチョコレート屋みたいなとこ行くじゃん。
絶対じゃないけど、まあジャックダニエルのチョコレートの店だよ、
うん、そう、それそればっか買うよね。
それうまい買うね。
そればっか買って、それをそれだけは買いに上野に行くよね。
あとフエラムネな。
フエラムネだけ買いに行ったのは俺1回だと思うよ。しかもそのたまたまその1回に俺が酔わせちゃったっていうよくわかんない状
況。そうか。
だって基本的にだって油さんは基本的にね、あの、うん、贈り物っていうかプレゼント的な感じで、うん、お菓子、チョコレートとフエラムネ。だフエラムネはなんでだって話になって
る。まあそれはいいとして、あのジャックダニエルのチョコレートは超うまいね。
あの
まあ輸入のお菓子だから、
うん、
今のまあ夏の時期はね売ってないんだよな。
うん、
溶けちゃうから輸入できないんだよね。
あ、そういう理由なんだ。
うん。しかもウイスキーの入ったやつだからなんか抜けちゃうんだって。
ああ、あ、聞いたんだそれ。
うん、言ってた。
店のおばちゃんね。
店のお姉さんだったよ。
あ、まあどっちもいいよ。まあお姉さんもいるね。あの店の前でチョコ配ってる人でしょ。
うん、わかんないけどさ。誰もわかんないと思うけどさ。
まあ、皆さん上ね、上野に行ったらね、ぜひ。
チョコレート専門輸入チョコレート専門店があるからし、
うん、あの叩き売りじゃない方です
よ。ない方っていうのは分かんないけども。
だって上アメ横ってなんかあるじゃん、いっぱい お菓子っていう
か、御徒町の駅から入ってすぐのところね。
あ、そうだ、そっちの方が近いね、
うん、
あのなんつうの、あのめんどくせえ。説明が、あの、要は、アメ横外じゃなくて中に入
る。誰も行く人いねえから大丈夫だよ。駅が。この報道聞いて行こうと思う人いないから。
いや、行こうって思うでしょ。
売ってないって今言ったのにさ。
うん。
今の時期売ってないって言ったばっかなんですよ。
確かにね。
うん。
いや、聖地巡礼で行くかもしれないで。ね、あの、この放送でダイヤモンド誘拐士って行ったらダイヤモンド、ひげのダイヤモンド誘拐士に行ったりとかさ。
うん。
ね、もしかしたら僕の地元にも。何人か来てるかもしれないです。
そうか。
うん。
じゃあ、その、チョコレート屋にも行くかもしれない。
ね。
で、チョコレート屋、御徒町の方から入って、うん、上野の方に抜けたところで、
うん、
で、炭焼きが、うん、おばあちゃんに、高須クリニックの社長ですかって聞かれたんだよ。
ね。実はなんですけどね。高須クリニックだっけ？
高須クリニックだよ。
本人じゃないですかとまで言われたかも。
本当は本人じゃないですかっていう。
ないん
ですよね。おばあちゃんにね。
あの、だってメガネかけてる人ですよ。イメージ的に。
まあね。
僕その時あの、たまたまコンタクト、まあ、基本コンタクトなんだけど、コンタクトをかけて、つけてたから、
うん。
だ相当似てるってことでしょ。
そうだね。似てるんだ。似てるんだね。
その時髪長かったから。
髪長かったっけ。でも、だから逆に高須クリニックの社長が、
うん、
あの、坊主だった時期じゃねえの、それって。
なかったじゃん。そんな、相当似てたのかな。で、あの、まぁ、ちょっと脱線すると、あの、リアルに、あの、今まで俺が似てるねって言った人で、
うん、
高須クリニックの社長でしょ？
うん。
で、あと、楽天のマークって、田中。
似てねえけどな。
まあ、まあ、似てねえけど、まぁ、あ、まあ、そこはちょっと聞いといて、
うん
で、あと、あとこの、 あの、ショクラジのトップ A にもなってる、船越英一郎でしょ、
うん、まだいいの、
あと、知ってるかどうかわかんないけど、あの、カラクリテレビで、の企画から出た、その演歌の子で、あの、ノルマタイプ、歌ってた子いるでしょ、
うん。いや、似てないでしょ。
うん。俺もそう思うんだけど。
うん。他はまだいいの、
それぐらい。
コーラクにも似てない。
コーラクに似てる。
いや、その、ピンクの人、商店のね。
商店のね。
だってその演歌ノルマの大将に似てるってだってコーラクに似てあってさ、
もう同じような
同じような系統。
これに合わせればノルマの大将にしてもタガスクリニックの社長にしても同じような類型だけど。
じゃあ似てるんだよ。
似てるのか。
よかったね。
よかったよくはないでしょ。何も得は一つもないよ。
おかしな話なんだよこれは。もうおかしな話を戻さないとダメだよ。
戻さないとって言ってももうそろ。
さすがにね。
うん。
おかしな話しないと。
もうそろそろ15分だけどね。
駄菓子は？
駄菓子か。昔っていうか、駄菓子屋ってありました？昔。
駄菓子屋あったよ。
その昔。
あったよ。駄菓子屋があってなんか、
そのおばあちゃんがやってるような。
おばあちゃんがいてゲーム機を、ゲーム機っていうかあの、アーケードが1台置いてあったよ。
あー。
あよくわかんない。ひよこが弓矢を撃つゲームだったよ。
そんなゲームあんの？世の中に。
僕は何歳だったか覚えてないけど、ひよこが弓矢を撃つ。撃つゲームだ。撃て、鶏倒すゲームだって違うな。うん。なんかよくわかんないけど、そんな話だった。
要は100円持っていけば、とりあえず、あの、それだ、それ相応には買えるっていう駄菓子屋が、うん。うん。今はもうないけど、近くにありますね。歩いて行ける距離。でね、何買ったかな、あの、梅虎三兄弟。
梅虎三兄弟？
梅の。
あとなんかガムもあったじゃん、なんか。あの、酸っぱいガム。
あー、なんだっけ。
3つ入ってて、どれかが。
ご用心みたいな。
そうそうそうそうそう。でも、酸っぱいやつの方がうまかったりするんだよね。
美味しいけどね、普通にね。
うん。
あらっきりね。
うん。
あと、あの、チェーンでさ、あの、町岡とか2キロ走って。東京近辺かな、
うん、
東京、埼玉、あたりにあるんだけど。
うん。
そこで、なんか、
うん、町岡は自分大体、あの、お菓子の町岡って名前じゃん。
うん。
だから、文字って、こましの町岡って呼んでんだけどさ。
誰が？
自分が。
知らねえよ、そんな自分だけの。自分で。だ
から、なんかあるある。意味は一緒でしょ。お菓子もさ、こましもさ。意味は一緒でしょ。
意味は一緒。
こましたのかのさ。
一緒ではないけど。
一緒でしょ、なんか一緒かなと思って。
まあ、そんなこんなでですね。あの、トークテーマの方いただいたんで。まあ、次回以降もね、そろそろあの、ネタ切れ近いんで。
そうね。
また送っていただけると非常にありがたいと思っております。ということで、この番組ではトークテーマの方の募集をしております。メールフォーム、メールアドレス、コメント等にてよろしくお願いします。あと、アブダワさんのツイッターにリプライでも構いませんので、よろしくお願いします。うん、ということで、今回のトークテーマは、
お菓子、駄菓子全般、
石でした。明日から、お菓子を。はい、というわけで、今回はですね、新コーナーになるのかどうかわかりませんが、とりあえず、新企画をご用意しております。ということで、アブダワさん、タイトルも。
新企画、食ラジサイバー大学。
はい、ということで、はい、まあ、とりあえず、あの、僕、アブダさん初で始まってる企画なので、ちょっと、
うん、
あの、アブダさんから説明の方
を。お、説明する？説明しちゃう？ね。
そんなノリ？
まあ、この、まあ、企画としては、
はい、
自分が、なんか、なんとなく調べて、まとめたことを、
はい、
発表する企画かな。はい
説明
なんとなくそのね、情報収集して、
はい、
興味を持ったことを調べて発表する場がないから、とりあえずここで発表しようと。
まあ発表する場はないですけどね、他にね。なるほどね。
っていう、なんかそういう感じ、
一つのコーナーとしてね。
いわゆる一つのコーナーと。
なるほどね。一つの番組としてもやっていけそうな感じはありますけど。
まあ、まあ、めんどくさいからやめたんですけどね。
あれな、あれなんですけどね、でも終わりしちゃうのもどうと思うけどね。まあ、というわけで、じゃあ、何これは、
うん、
サイバー大学って名前の通り。
単位がもらえます。
え？どうも。どうも。
いや、わかんないけど。
あの、僕らも、あの、大学それぞれ、あの、卒業、ね、単位、卒業
してる人は、これ聞いた、来ましたって言えば、なんか、タイムもらえるじゃないかな。
適当？誰に言うの？教務か？教務か？学生か？
交渉してもらってね。
無理だよ。じゃあ、大学生の方、必見ということで。
うん、
必見、必聴ということでね。
うん。
ということで。
今回は、第1回目。
はい。
第1回目はね、声優の歴史。
はい。
これなかなかね、声優って、今は、まあ、話題だけど、
うん。
あんまり歴史って言うと知らないでしょ。
あ、何？これは何？油さがない学長的な位置になる、先生的な位置で進めていくわけね。
うん、他に誰が、もう、
学長と
講師は招かないよ。
うん。学長の小林油と、じゃあ僕はどういった立場かな？
いやいや。なんか、なんでもいいよ。聴衆生の炭焼き。
適当だな、本当に。じゃあ、まあ、じゃあ生徒ということでね。
生徒
うん。はい、じゃあ適当に聞きますけども。
うん。
はい。
まず、声優の歴史って言うとさっきも言ったけどさ、
はい、
やっぱり今さ、声優って人気じゃん。
まあ、まあ、一時期に比べればね。
うん。一時期に比べればわかんないけど、まあ、わかんないけど、炭焼き声優について詳しいの？
いや、全く初心者。僕はだから生徒だからね。
だから、詳しいとか聞いてるんだよ。
僕は生徒だから、もちろん、詳しくは生徒ならやってませんよ。
あ、そう。
うん、もちろん。
なんだろう。で、じゃあ、一番古い声優って誰でしか知ってんの？
え？
一番、なんか、ベテランだと思う声優さん。
ヒートン山田かな。
ああ、中堅だね。
野沢雅子さんとかじゃない？野山の子さんだ。
うん。そうだね。野沢雅子さんになると、今の、現状ではベテランってやつく。キートン山田さんは、ベテランじゃない、中堅なんだよね、まだね。
まだね、そうな
の。あの業界は70くらいの人がまだ、70、80の人が活躍してるから、その人がベテランで、まあ大体50ぐらいはまだ中堅っていう。
はぁ、
うん。まあそんな感じなんだよ
ね。なるほどね。
で、まあ、その声優って始まった一番最初はやっぱりその声の仕事だから、声だけしか出せない仕事じゃん。だからその声優って仕事が一番最初に始まったのきっかけとなるものがラジオ放送だね。だ1925年の3月に NHK、まあ、現在の東京放送局の、まあ、現在の NHK がラジオ放送を開始してから、その始まる歴史。
なるほど、はい。
でその後になんかね、つく4月に、映画のセリフ劇っていうのが始まった。大地よ微笑む。それに最初に声優ってものが存在した。
なるほど。
だからもう結構ね、もう80、90年ぐらい、100年はないけど、もう相当な90年ぐらいの歴史あるわけだね。
うん。ってことはだよ、
うん、
その声優っていう職業が生まれる前に、うん、要はどっかから、そのどっかの業種からそれを引っ張ってこなきゃいけないわけじゃない？
うん。
ってなると、やっぱりその役者さんだったりと
か。だからもちろん声優なんて職業ないわけだよ。
うん。
で、そこでやってたのが、まあ、役者さんだよね。役者さんが出てたわけね。
うん。
で、まあ、大体その、まあ、大体テレ、うん、ラジオもやってて、テレビもやるようになって、まあアニメって言っても当時は生放送だから、
うん、
生で声当てて、
まあ CM も生撮りみたいな。
そうそう、全部生で放送して
る。うん。
まあ大体です。まあテレビが始まったのが大体1950年からだね。
うん、
ずっとそれがテレビじゃない、生で撮ってて、で声優で職業っていうかな、なんだろう、役者が声を当てるっていうことが確立し始めた。
なるほど。
うん。で、その、なんだろう、声優さんって職業は、まあ言ってしまえば、迫害を受けてたというか。
うん。
その役者が西洋をやるということは、当時のね、ことは、非常に、なんだろう、役者としては最低の仕事である、という風潮
があった
。うん、まあ、それはとにかく、まあ、なんだろう、結構言われてるのが1960年にあった、まあ、アテレコ戦争、アテレコ論争か。っていう、アテレコ論争っていうのがあったんだけど、
うん、
なんだっけな、東野英二郎、千鳥がエッセイで書いた、やつで、
うん、
まあ、趣旨はね、声だけを無理やり当てる声優の仕事は、体を使わなければならない舞台俳優にとっては命取り。だから、危険手当を払うべきだっていう、完全な声優蔑視の。ちょっと理解しづらいかもしれないけど、
うん、
だから舞台俳優はその体を張ってやるわけじゃん。
そうだね。
それがその声だけしかできないわけだから、
うん、
演技できないから自分の演技の質も下がってしまうと。でそれは、
はあ、
人気にも関わると。
ほう。
ということはだから危険手当をもらってもいいんじゃないかとか、危険もらってを払ってあげてもいいんじゃないかっていうバカにした、
うん、
まあそういう論文エッセイを書いたわけ。
なるほどな。
うん、それがまあそういうこともあって、まあ、あと、まあ、声優のギャラっていうのも相当安かったね。
なるほど。
当時はその何だっけ、なんていうかな、まあ、顔出しの七掛けランクって言われてる、そのまあギャランティーについてそんなこと言われてた。で、七掛けランクっていうのはつまり声しかやってないんだから7割でいいだろ。
まあね、
だから化粧品代や衣装代、まあ、つまり外見を保つ分のギャランティーを支払う必要はないだろうと。
うん、いうふうに、まあ、しかも覚える必要もないですね。
ん？
覚える必要というか、要は物を見て喋るわけだから、そこまでの労力もかからんだろ
う
ってことです
。そうそう。だからものすごい安かった。でまあいろいろな迫害を受けた。でもやっぱり声優だけしかやってない人っていうのはもちろんいるわけじゃん。でそういう人が。
そうなの？
ん？
そうなの？
うん。まあその
表向きはあれ、
まあ、もちろん俳優だから、俳優っていうカテゴリーだけど、声優業しかなかなかできない。
そうないでしょ。
うん。
なるほどね。
うん。んでその時に1900のまあその人たちが起こした、1973年に起こしたのが、まあ声優たちがデモを起こした。
ほう。
久松さんがまあ台頭になったんだけど、あとおなじみの肝付き金田さんとか、立川さんとキート山田さん
は入ってないんじゃない？
やってる。キート山田さんは確か車の中でアナウンスやってた、来たね。
へ
ぇ。それぞれみんながその、なんだろう、もっとギャラを上げろって主張して、
うん、
銀座の街を歩いたんだけど、それぞれがその自分がやってるアニメのキャラの声で、訴えかけた。
はあ、じゃあドラえもんができちゃったわけですね。そうでもね。その肝付き金田さんと立川和也さんがいるってことはね。
ああ、もちろんドラえもんの人も、俺の飲み屋さんもやってたって言ってたよ。あと、サザエさんも。
ああ。
なんだっけ、今どうせ言ってた。
長谷川町子先生が。
町子先生じゃないけど。まあ、サザエさんもみんなで、そんな風に言って、で、その間、まあ、制作サイトに予約、和解することになって、で、まあ、平均して声優のギャランティーというものが平均として 3.14 倍になった。
ほう。
編集それが、
うん、
あ、まあ、そうね。
まあ、まあ、流してもらっていいよ、そういう人。
それが、まあ、3.14 闘争って名前になった。
はあ、3月14日に。
3月14日になかったけどね。
なかったね。
うん。それで、まあ、それが、まあ、その代わり、まあ、皮肉なことで、その、まあ、ギャランティーが上がったことによって、ベテラン声優さんのギャラも高くなっちゃった。それによって世代交代が起きることになった。
なるほど。
だから今までやってたその昔からやってきた人、
うん、
っていうのはここで変わる。だから来世代っていうと大体野沢那智さんとか、うん、そういう人たちだったんだけど。
うん、
人たちがだんだんあまり使われなくなってくると。
ああ、なるほどね。
第2世代に移行した。
で、その第2世代の声優さんって言うと誰になる？
第2世代って言うと、まあ、ちょうどね、うん、あの、宇宙展開の元の劇場版アニメが始まった頃が第2次声優ブームと言われてるんだけど。
だから、さっき出た中堅って呼ばれる人たち。
そうだね。例えばその当時の人気声優っていうと、まあ、神谷明さん、
古
谷徹さん、古川俊夫さん。
はい。
っていうのたちが、まあ、その、みんなで、5人組で、5人、まあ、バンドとかを組んで、
はいはい。
レコードを出したと。
ああ。
その頃から、まあ、そう、新しい流れが来た。
だから、今の50過ぎても若く見える類の声優さんたち
だね。そうだね。そうだね。それで、まあ、大体そんな感じで始まったのが第二次ブーム。
でまだこの頃は何あの声優を目指して声優になるわけじゃなくて、まだ役者さんがやってる。
そうだね。まだその、まあもちろん、プロダクション、声優のプロダクション、青鬼プロダクションはもうあったけど、
はいはい。
でもほとんどはやっぱり廃墟。
うん。
はい、あの俳優の、
うん。
俳優の人たちがやっているという状態だったかな。
だって今でも俳優の、うん、人がやってるのは、いるわけでしょ？もともと俳優志望の人がやってるパターンがあるわけでしょ？
まあそうだね。それがあるかもしれないね。で、まあその二次ブームがあって、
うん、
で、まあ一番最初にあの声優のアルバムを出した、
はい、
声優の曲を出した人は、まあ、1979年の富山圭さんが、その、初めてアルバムをリリース。まあ、アルバムって言っても LP なんだけどさ。
うん。だから、例えばそのドラえもん歌集とかじゃなくてってことでしょ？
そうそうそう。だから、その、まあ、その、うん、そうだね。アルバムだからね。シングルとかじゃなくて、うん、アルバムとして。
なるほどね。
リリースしたのは、その後。で、その、まあ、1979年頃から、
うん、
ラジオ大阪で、アニメのラジオが始まってくると。
アニタム。
アニメトピアっていう放送が始まった。
なるほど。
その頃からだんだんその声優さんがラジオ進出っていうのが、アニメラジオ、アニラジ進出っていうのが増えてきた。
小田真理子さんとかね。
小田真理子さんまだまだ先だね。
え、まだなの
?79 年だよ。まだ。
ね、確かにね。要はその、なんつうの、うん、その、声優さんっていうよりも、その何あの、アニメのキャラがやる的なノリ。
そうだね。まあ、あの、それに近いかな。そんなに近いと思うね。
うん。なんかその、マクロスが最初のラジオがなんかそういう体だった。聞いたことがあるな。
そうだ。これは、うん、ちょっとそこまではちょっとわかんないけど。
うん。
うん。んで、だいたい1983年頃に、
うん。
OVA っていうものが出た。
それまでなかった。
それまでなかった。そのままテレビアニメしかなかった。
おー。あ、要はそれがその作品がその媒体として売られるってことがなかった。
だからテレビで放送するしかなかった。テレビで放送するものの多分ビデオみたいなのはあったんだろうけど、
うん、
完全にそのビデオだけのものってのはなかった。
なるほどね。
で、それが、まあオリジナルビデオアニメっていうのが、出だしたことによって声優さんの活動の幅も広がってきた。
なるほどね。
さらに1988年には PC エンジンで声の出るゲームが出たと。
水戸黄門かな？
水戸黄門ではないけど、うん、PC エンジンの CG ロムシステムを使ったことによって声が出る、
うん、
声を出すことができるようになった。
なるほど。
それでもその声優さんの仕事はアニメだけじゃなく、まあテレビだけじゃなくて、ラジオにゲーム、それまああとはビデオ、
はい、
っていうなんかその多メディア化していったと。
おお、なんかうまいこと15分にまとめてきましたけど。
まだまだこれ前半だけどね。
前半なの？じゃあまだどうする？後半。
あ、そうか、もう15分も経ったの。
そうだね。だから何前編ってこと？
じゃあ前編はここら辺にしようか。前編は、ね、次回後編は。1990年代から。
うん。おう、これがいつ、まあ、まあ、続くになっちゃった
そうだね。
まあ、そんなわけで。うん、これに関しては何扱ってほしい テーマ？
テーマ
募集？
はい。それはしないな。
これはとりあえず感想、感想ください。そうですね。感想ください。ということで。なんだっけ？チョクラジサイバー大学のコーナーでした。
明日から、職場なんですよ。
はい、というわけでですね、ここからはなくてもいいコーナーということで、二人でフリートークをしていきます。ということで。うん、この間にですね、腹筋やら腕立てやらをしていただくと腹筋やりや筋トレのコーナーになっちゃうぜっていうね、うん、コーナーとなってるわけですけど、うん、あのさっきから、うん、さっきからっていうか前から言ってんだけど、新コーナー的なものをね、
はい、
そうあれですか、あの今そのトップ10に第2シーズンと書いてきながら何も、
じゃあ第2シーズンとか第2シーズン2倍、
まあどっちでもいいよ
違う違う全然違うよ、
まあそんな本なので何も買ってないからね、うん、なんかっていうかあのツイッター見てたら、うん、あのいつもお便りもらってるあのステディさん、まあ僕フォローしてるから、うん、油さんにコメントになんか企画してください、うん、はよ、うん、
あれなんだ、オカルト的なあの、うん、恐怖体験をリスナーから募集して、
うん、
それを読んで、炭焼きがまとめをまとめのコメントを言う
何でも相談窓口何一つのスタンスが変わんねえんだけどいいのかな、それはそれで、しかも今回その人のだからあんまりふざけたことも言えないしね、
なんでふざけたこと言えばいいし、呪われろ呪われろ
呪われろってなんで、そう、そんなコメントでいいの
ごめんね、だから炭焼きに呪われればいいな、ふざけて
なんでって、ふざけて呪われてそんなラジオあるごめん、あのパーソナリティがふざけて呪われた番組ってそれは怒るタイミングだよね、ずっと引っ張ってるけど
面白そうだけどね、炭焼きがなんかファラオのお面つけたら呪われて取れなくなるとかさちょっと面白そうだけどね、
面白そうだけどラジオで伝わんねえし、アブラさんにも伝わんねえしさ、俺だけが痛いんだか分かるけど取れないんだか分かんないけど、
そういうね、そのもう夏だし、オカルト的な、
ああ
まあとみんな恐怖体験ってしてんのかな、してるもんなの、
アブラさんあります、なんか
恐怖体験最近あったよ、
お
最近なんか、いや別に恐怖体験でも何でもないかもしれないんだけどさ、で実際はさ、
なんでハードル低くするの？
だから心霊現象を探るみたいな番組を見てたんで、僕がしたやつ。
はいはいはい。
そしてなんかね、それのなんか心霊の声みたいなのが入ってるって。でそれを再生する。
うん、
でそのまあ吹き替えの番組なんだよね。
うん、
で心霊の声が入ってるって言ってさ、その再生したんだけど、それも吹き替えなんだよね。全然怖くないんだけどさ、なんで吹き替えちゃったんだろうって、例の声を吹き替えたんだろうと思う。
あ、要はそのヒストリーって言うんです
ね。そうそうそう。そういうのを公開したの見たんだよ。
うん。
ほんで、で、まあその、なんか悪魔の住み家だからな、その話を知って見てたら、急にうちのスピーカーが、ゴーゴーって鳴り出して、
あ、怖い。
怖いと思って、消したんだよ。すぐ消した。テレビ消した。
うん。
で、もう布団にくるまってガタガタ震えて、
うん。
はっていう。ハートボンピングなお話
どこが温まるんだよ誰の心
が温まるそんな感じしたからぬくぬくだったなって
それに対してまとめを言うの俺がどんなコーナー
そういう体験ってみんなあるのかな、
なるほどね、これもマジで、あの要はマジ話なわけ、ネタじゃなくて
マジ話で、でも意外とね怖い話ってあるんで、その他にもね、なんだっけな、
うん、
何年か前だ、3、4年前かな、大学時代だな、大学時代うちの部屋にいて、
うん、
で、まあ、これも微妙な怖い話か、微妙なところなんだけど、ちょうどね、夜だったから、夜暑かないから窓開けたんだよ、
うん、
そしたらうちの外でドガーンとかして、
ほう、
で、ちょっとベランダから見たら、ちょうどそこがね、事故が起きたのね。確かタクシーと車が、
うんうん、
タクシーと車じゃねえや、タクシーとバイクがちょうど落ちたのね、
まああそこなんか交差点みたいな感じ、
そうちょうど交差点のところに落ちたから、 それが見えて、うん、でなんかまあ救急隊が心肺蘇生やってたんだけど、
うん、
まあ助からなかった、マイクロかかったは助からない、そのまま亡くなっちゃったんだけど、
それはなんで分かったの？
ん？あ、いや、次の日に花が置いてたから。
あ、そういうことか。
うん。
うん、
で、ああと思ってて、と思ってて家に帰って、ああ次の日ね、次の日そっと帰ってて、
はいはい、
家に帰ってポスト見たらなんか入ってるんだよね。
はいはい。
で開けてみたらそこになんか金色の守りが入ってて、しかも汚れたやつ。
うん。
これどういう、なんか誰も知らないし、ね、誰も入れた形跡、まあ、形跡というか誰かいたずら入れたのかわかんないんだけど。
うん。
ね、謎の気持ち悪いなと思ってそれ持ったら、
うん、
うちの道の玄関ってオートロックなのね、鍵入れないと開かないんだけど、
うん、
それが勝手に開いたのだよ。
は？
勝手になんか誰もいないのにガチャーンって開いて、
うん、
わぁ怖いと思って、その守りをその玄関に捨てて帰ったっていうね。
あのさ、
うん、
まとめらんねえよそんなもん。何あのグレード、うん、っていうか職団性なんでも相談窓口のせいで俺がまとめていけない類の話。
そうだね、たまたまかもしんないけど、ね、全部
たまたまじゃないよ。
ただ単に落ちてた周りを誰かポストに入れて、うん、さらにそのまあその玄関があるんだけど、共有の玄関のオートロックも、うん、あのゴミ捨て場に行くときに、そのエレベーターからゴミ捨て場に行くときのちょっと通路があるんだけど、そこはそのドアの前と思うね。
ああ、
でただ単に自分が見逃してそこにゴミ捨て場に行く人がいただけかもしれないしね。
いや、そしたらドア開いちゃう。だってあのこのショクラジでも何回か扱った超怖いらしいシール。
シール。シール。ガムね。ガムね。
うん、より怖かった
。そうなの、ね。でも何にもあったわけじゃないんだよ。
てかこういうさガチ話をさ、あの油さんが読んで俺が聞いてまとめて、それはそれでいいのかな。
ダメだ
ね。うん、なんか方向性がなんか今までの食ラジと違ってくるし、俺もボケちゃいけないだろうし、俺は。
そうなの。
え、ボケでいいの。
怖いな怖いな。あ、怖いな怖いなって言いますね。途中で。そうか、お守り持った時に怖いな怖いななんですかね。
それもなしでガチモードでずっと最初から最後まで喋られたら、それはまとめらんない
よ。あ、そう、
なるほどね。
こういう話はみんな持ってるかもしれないでしょ。
あ、
持って
る。1つぐらいね。
1つか2つあるでしょ。
1つや2つ
あるでしょ。いっぱいあるよそれは。私なんか
そこまでね。あの
まだ聞きたいんだったらまだ言うけどさ。
あ、そっちがってこと。これがないからね、そこまで。うん。おかしな、ここ。
うん。おかしな。大冒険。
何この適当な人。何その適当な人。何その適当な人とラジオやってるの、俺50回も。そっか。だからこういうなんか、ガチ、オカルト何なの？心霊体験何？
心霊体験オカルトどうなんだろう。これも説明できる話なんじゃないかな、実際はね。
うん、あの要は大月教授的なね。
全部プラズマだと思うよ。
いや、まあ本当にそういうことになる。まあ特にオトロクに関してはなんかいろいろ言えるしね。けどそれにしたってあれだよね、お守りがあるって怖いな。
うん。そうね、何も入ってなかった。お守りの中一応開けてみたけど何も入ってなかった。
開けたの？
開けたよ。
木が怖い。怖いな怖いな。それこそ超怖い。超怖い。まとめ。けどわかんないよね。そのなんか誰かしらそういうなんつうの、あの要はまあ言い方悪いけどそういうあの勧誘する系の宗教の方が。
音ないでしょ。だってなんかよくわかんない。何の無地だったよ。何の無地もどこで売ってるかも知らないやつだよ。
だからそういうのさ、あの無意味にそのなんていうの、郵便受けで入れていく人っているかもしれないじ
ゃん。来てなかったのに。
怖いね。なんで油田さんの部屋だったのかっていう。
そうね。
わ、うん、かんない。実家から普通に来られてきたもんですね。
なんで郵便番号書いてる。
あの郵便番号に書いてあの不在票だけの中に入ってたけど。そうです。
そういう話をね、みんな募集してまとめたら面白いんじゃないかなと思ったけど。
オナメ何でしょう。
オナメはオカルト研究所でしょ。食ラジオカルト研究所。
研究所のコーナー
で採用されるというか、そのお便りを送って紹介した方にはその、うん、ラボメンナンバーを、もなくラボメンナンバーをねつけるっていう、ね、今ゼロ、次から003かな。
あのその話に対してですか。
話に対してじゃないよ、その投稿者に対して。
なんで1と2をもう小林アブトロでもう取っちゃったん
ですか。取って
身内で。
それはそうです。そうですよ。だから、
はい、例えば004番広政さんとか005番セイディさんとか、そういう話になるわけね。
そうです、
ね。というわけで、こう、コーナー化するかどうかわかんないですけど、もしあったら送ってくださいということで、このコーナー、あとですね、このコーナーに関するお便りも募集しますので、メールフォーム、メールアドレス、コメント等にてよろしくお願いしますということで、なくてもいいコーナーでした。はい、あっという間にですね、エンディングの時間でございます。ということで。まぁ、久々に、新コーナーというか、新しいコーナーに対してのお便り募集ということで。ね、今、例えばそういう身近にあるそういう怖い話じゃないですけど、そういう話を募集しますって言った、その、ね、この録音ボタンを押した後、けど、ガチな怖い話来たら嫌だよねって言う。
へへへ、怖いちゃんだって。
まあ、怖いけど その体で募集するんじゃない
。まあね、
なんでそのいつのさ企画立案小林アブトラでなんか嫌だよねって終わる。
怖い。
俺がこう乗っかろうとした時になんではしごを外すんだろう。ね、いつ
も、ね、でも大丈夫だ、自分後ろの百太郎と恐怖新聞全巻持ってるから。
その藤子 A 作品にどんだけの効果があるか知らないけど。
藤子 A じゃねえよ。角田次郎。
角田次郎か。あれ、藤子 A ってなんだっけ。
藤子 A はプロゴルファーサルじゃねえ。
プロゴルファーサルじゃねえけど。なんかそれに似たようなのあるよ。あれか、バタローが来るって感じだし。まあ、角田次郎にどんだけ、もう、まあ、徳和とつながりで藤子 A のことなんじゃなくて、まあ、同じなんだけど。
あ、そう。
読んでるからいいの、大丈夫なの、それは。
ん、
お守りが。
でも大丈夫でしょ。ゲームを持ったしね。
え、
恐怖新聞のゲームを持ったしね。
持ってればいいじゃん。ロムだぜ。結局。
あれにはなんか守護霊召喚シートついてたしね。
各、まあ当時ね、ソフト1万円ぐらいしましたから。
そこにコントローラーを置くと守護霊と一緒にゲームできるんだ
よ。おっかねえよ。超おっかねえ。まあそんなことはですね、このラジオではいろんなですね、トークテーマと、食ラジなんでも相談窓口、そしてですね、今回から、何でしたっけ、食ラジオカルト
研究所、
そしてですね、あと台本欲しい係等ですね、
いろんな。
アシスタント募集の話一切来ないけど、まあ、台本欲しい係も来ないけどね。うん、台本欲しい係は、まあ、一人ね、ショクラジじゃないや、イコラジのパーソナリティの方に渡したんで、渡せないのか、ちょっと話出
すのね。そうなんです。
そう、え俺の中の
妄想の。怖い。
あ、それが怖い話だ。そんなこと。そんなまとめ乱暴な。そんな乱暴な終わり方でいいの、こんな。
いいです。
まあ、まあ、この方向性が定まないところですね。お便りと、トークテーマね、メールアドレス、メールフォーム、あとコメント等にてお待ちしておりますので、よろしくお願いしますということで。また来週もね、食ラジの方やりますので、よかったらお便りの方、ね、どんどんいただけたらと思いますということで、ここまでのお相手はですね、人。
お会いしましょう。でした。
はい、ということでね、来週もまたお会いしましょう。さよなら。